この朝も先週に続いてヨハネの黙示録からご一緒させていただきたいと願っています。教団のデボーション誌ベラカは今日9章まで進みましたけれども、今朝1章から7章までということでご一緒させていただきたいと願っています。今日の聖書の箇所ではありませんけれども、その次のページの8章の1節に目を留めていただきますと、子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ばかり静かさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられたと。ついに8章からは7つのラッパの裁きが展開されていくと。7つのラッパと申しますと、ラッパと申しますときに先週ご一緒させていただいたことでありました。キリストが再び生徒を迎えに来るとき、引き上げてくださるとき、私たちはキリストをお迎えに行き、そして地に帰ってくるわけでありますけれども、キリストの再臨は必ずラッパと連動して起こるもので、密かに起こるものではないという、そのことの上に第一テサロニケの4章13節には、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他に望みのない人々のように悲しむことのないためです。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの鳴り響くうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず最初によみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのですとご一緒させていただいたことでありました。まあ、そうした中で、ですから今日はこのラッパの前までをご一緒したいと願っています。簡単に一章から見てまいりますと、この使徒ヨハネがパドモスという島に流されている時に主の御声があってと、そんなところから、そして私がこれから教えることを書き記しなさいと、それは7つの教会に関することであり、そして2章を3章とエペソにある教会の見つかりに書き送れ、うんぬん。3章を見ますと、また1節サルデスにある教会の見つかりに書き送れ、うんぬんと、イエス様が、天の父なる神様が歴史的な教会をどのように見ておられるのかというのが2章3章に記されて、そして4章にはその後1節私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった、また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなた方に示そうと。そしてそこに描かれているのは天上の礼拝がの様子が描かれている。さらに5章もその天上の礼拝の様子が描かれているわけでありますけれども、5章の1節を見ますと、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が記され、7つの封印で閉じられていた。開くことが誰もできない、そうした中で心を痛めている中で、開くのは誰か、私たちの礼拝を受けるべきお方は誰か、それは 子羊であると、私たちの罪のために十字架にかかられた子羊であるということが、五章に紹介されてと、巻物ということでありますけれども、ちょっと、もう少しと思いますけれども、五章の一節を見ますと、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で閉じられていた。ちょっと心に留めていただきたいのは、七つ巻物があるのではないんですね。巻物は一つなんですけれども、その一つの巻物を七重にしてというんですかね、七つ封印をしているという。それゆえに封印がされているので、一つの巻物を開けることができないと。そしてもしそれを開けるならば、奥義とは何かと、7番目のラッパが吹かれるときに起こることであり、それはイエス・キリストの再臨ということであるわけでありますけれども、5章6章と封印が解かれてまいりますけれども、その解かれるたびに、解かれた封印を通してこのヨハネは予言をしています。それはなぜ、巻物が開かれてないにもかかわらず予言をすることができるかというなら、5章の1節を見ますと、その封印は、それは内側にも外側にも文字が書き記されていて、七つの封印で閉じられていたと。封印を解いた時に外に見えるそれを見て、彼は予言をしたというわけであります。そうした中で、黙示録の解き明かしということを考えますと、こと細かくという方法もございます。それは本当に、この神の経輪とかも、お好きな方はですね、もう好きでですね、もっともっととこと細かくっていうハマっていくことができるようにも思いますけれども、けどもそうでない場合はですね、あんまりこう細かいとなると、こうなんとなく眠たくなってくるというようなこともある中で、ベラカの展開に合わせて今日はもう1章から7章まで、より、黙示録の概略を詳しくというふうにこう願っています。先週も申し上げたことでありますけれども、初めて、黙示録をお開きになる方にとっ っていう、そもそも黙示録って何ですかと時に、先週はヨハネの14章を開かせていただきました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったならあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもうおらせるためです。と。黙示録とは一体どんな書ですかというときに、それは神様の人類に対する愛が描かれている書であります。ご自身が贖われたご自身の民に対する約束の成就が記されている、また実現していく、現に実現する書物であります。天地創造から始められた神様のそのエデンの回復であり完成という、ゴールは黙示録の最後に記されています新天新地という。で、神様がもし愛なるお方でなければ黙示録はありえませんでした。 創世記のあのところで罪を犯したときに、なんだ私がせっかく作ってやったのにもうやり直し白紙からというような、けどもイエス様は、神様はヘブル人の手紙の13章の5節に、私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと語られましたけれども、その通りに黙示録は神様の愛の証の書であり、また全能者であることの証の書であります。再び来ることがおできになるし、そして時空を超えた永遠という世界で神様はご自身創造してくださった私たちと交わりたいと願ってくださっている。あともう一つですね、付け加えますと、神様は義なるお方であるということが証しされている書でもあります。先ほどお読みしませんでしたけれども、ちょっと皆さん6章をお開きいただけますか。6章を見ますときに、巻物の封印の4番目の5番目の封印が解かれたときにっていう、9節からお見せしますけれども、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですかと。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられたと。この白い衣を着た者たちが7章にも登場していますけれども、その時、あなた方と同じしもべまた兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと。本当にいつまでですかと義憤を持ってこれまでの世の不義を訴える生徒たちに対して、もうしばらく待っていなさいと。そしてそれに対する完全な裁きがなされるっていう、言葉と呼ばれるお方、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、すべてのものはこれによってできたというヨハネの福音書に、そして言葉は人となって私たちの間に住まわれた、人の姿をとって私たちの住む世界に来てくださった、これクリスマスですよね。そしてそのお方は恵みと誠に満ちておられたとヨハネの一章の14節に記されていますが、恵みと誠に満ちておられるとゆえに、常に恵みのゆえに許しが優先されてきた歴史でありましたけれども、しかしついにここで義なる裁きがなされるっていう、そしてそれが黙示録に記されている七つのラッパの裁き、また七つの鉢の裁きっていう、そのことが記されているのが7年の観難時代ということでありますけど、その中で神の義が表されていくっていう、義なる神様がご自身を示されるけれどもですね、神様はその観難時代ご自身の裁きを示される時でさえも なんとかという愛のゆえに悔い改めに導かれる魂が起こされるようにと働きかけられるんですね。ちょっと皆さん見ていただいてもよろしいですか。黙示録の9章の20節をちょっとお開きいただけますでしょうか。黙示録の9章の20節を見ますと、寒難時代の中で、お読みします487ページ9章の20節、これらの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。黙示録のですね、16章の9節にも同じような、なんとか神様がという中にも、やはり彼らは悔い改めなかったというふうに表現されているわけですけれども、なんとか裁きの中にも、神様は義なるお方であることをお示しなさいますけれども、しかしそれ以上に憐れみ深いお方であって、むしろその許しのためにこそ裁きをなさるというような、神様の愛の本質がこの寒難時代の中に描かれている。神様が義なるお方であることを示す中にも、愛と憐れみを持ってこう悔い改めを願うゆえの寒難、ラッパの裁き、蜂の裁き、そういう意味で用意された寒難時代ですから、皆さん、寒難時代は訪れるということであります。しかし神様にとっての喜びとされたキリスト者は、その患難の中で不思議に守られる。患難の中を通るんだけれども、そしてそこで証しするっていう、何故にという時に、神がイエス様が私たちと共にいてくださるのでっていう、先週、いや黙示録どうかなと思いつつ、でもですね、ある一人の方がお手紙をくださいました。困難のただ中を通るっていう、でも初めて神様の愛が分かりましたと。いや、いろんな困難をその方は経験しておっしゃるんでしょうか。困難は通らないで、軽挙されるっていう、苦しみに遭わないでっていう、で、あとあるとするなら、私の人生になんでこんなに困難がというような思いを抱かれたのかもしれませんけれども、でも困難を通る、しかしそのただ中で守られるんだと、共にいてくださるんだという、そして中で本当の神様が分かりました。ごまかしではなくして、本当にそのただ中で私を愛そうとしておられる神様であることが分かりましたという、そういうバレンタインデーのチョコレートと一緒に本当に励まされました。ですから、イエス・キリストが私たちを迎えに、栄光の体に貸すために、あるいは正しい裁きをなすために、その時私たちは空中までイエス様をお迎えに上がり、そして帰って地に立つというわけですけれども、敬虚再臨というのは患難の後に起こるという、ちょっと先週その箇所は見ませんでしたけれども、そのことをもう使徒の働きにもそうしたことが記されていますから、ちょっとお開きしましょうか。使徒の働きの2章をお開きいただいてよろしいでしょうか。使徒の働きの2章の20節、 イエス・キリスト、復活されたイエス・キリストから、復活のキリストからメッセージを聞かされたそのペテロが11人の仲間と共に人々の前に立って語っているところですけれども、2章の20節をお読みしますけれども、主の大いなる輝かしい日が来る前に、主の大いなる輝かしい日、これはキリストの再臨ですね。輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる観難があるというわけであります。主が来られる大いなる日、キリストの再臨の前に、太陽は闇となり、月は地に変わる観難時代がある。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。教会は観難の中を通るけれども、最後にはという。ですから、先週申し上げました、啓蒙思想の時代、聖書よりも近代科学の方がと、ダーウィンの進化論が唱えられ、そして天動説よりも地動説となっていく、そうした時代の中で神の言葉の権威が失われる中で、教会から人々が離れていく中で、英国の神学者ジョン・ネルソン・ダービーという、彼はなんとか神の言葉に帰ってきてほしいと、そうした中でこの観難を通らずに教会はという、そういう終末論を語るようになったわけですけれども、観難を経ずして敬虚される、確かにそれは教会に希望を与えるものでありましたけれども、グッドの前に置かれたベタというものは、時にグッドに至る妨げとなる場合もというとするならば、本当ある面吟味されなければならないと、かつての初代教会の生徒たちも観難の前に敬虚があるということは教えた生徒たちは一人もいませんでした。またそうした中で、その立場にですね、立つ人々、すなわち観難の前に教会は空中に敬虚されるんだという立場に立つ人たちがですね、根拠としてしているのがヨハネの黙示録の4章なんですね。ヨハネの黙示録の4章の1節を見ていただけますでしょうか。ヨハネの黙示録の4章の1節を見ますときに、その後私は見たと、見よ、天に一つの開いた門があった、また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声があった。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと、ここに登ってきなさいとヨハネは天上の礼拝の光景をここで見せられるわけですけれども、でもこのここに登ってきなさいという言葉を根拠として、これが天上の礼拝、観覧時代の前に教会が敬虚されるというふうにこういう根拠にしているわけですけれども、でもちょっと待ってくださいと、教会が敬虚というよりも、これはヨハネに主が語られたことであって、教会が ここで軽挙されるというふうに記されているわけではないですよねと。でそういう意味ではここに登ってきなさい、ここに来なさいというのはここだけではなくして、黙示録の17章の一節を見ますと、黙示録の17章の一節にもここに来なさいと、大水の上に座っている大淫婦の裁きを見せましょうと、ここに来なさいと、あるいはさらには黙示録の21章の9節にもここに来なさい、ここに登ってきなさい、そして、子羊の妻である花嫁を見せようというふうに、あるいはここだけではありません、エゼキエル書の11章の24節というところにもですね、お開きしませんけれども、捕囚の民のもとへ神様はエゼキエルの霊を連れて行ってバビロン捕囚の民の姿をエゼキエルに見せるというようなことがありますし、あるいは皆さんがよくご存知なのは、使徒の働きの8章にピリポという人物、エチオピアの宦官の救いのためにピリポの霊をっていうありますよね。そしてもっと皆さん有名なご存知なのは、第三の天にまでここに登ってきなさいと引き上げられた人物パウロ、第二コリントの12章の2節には、私はキリストにある一人の人を知っています、第二コリントの12章の2節ですね、この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません、肉体を離れてであったかそれも知りません、神がご存知です、第三の天にまで引き上げられました、私はパラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたのですというように、よってですね、この4章5章は歴史を通して、イエス様によって贖われた者たちが捧げている天上の礼拝がこのところに記されているというわけであります。皆さん4章5章と、ですから仮にですね4章5章と、観覧時代の教会として、見るときにですね、まだ観覧時代の中ほど途中ということを思うときに、キリストの再臨というのは起こっていますか？キリストの再臨はまだ起こっていませんということは、体がここに描かれている4章5章に描かれている生徒たち、体が贖われているわけではない、栄光の体に変えられているわけではない、栄光の体はキリストが来られた時に私たちは一瞬に変えられるということですから、しかし生徒は霊において贖われていますから、生徒は霊において贖われていますから、国籍はどこかというと天上、国籍は天上っていう、先週ご一緒させていただきましたイエス様が語られたヨハネの福音書の17章、イエス様は私たちのために祈ってくださいました、あの決別説教の中で、私は祈ります、彼らをこの世から取り去ってくださいというのではなく、悪しき者から守ってくださるようにと、17章の15節ですけど、その後イエス様はこうおっしゃってるんですね、それは私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです、 ということは国籍はどこにあるかといったら天にあるという。されど我らの国籍は天にあり、ですから皆さん、この天上の礼拝、このここ今朝開けたんですよね、開けてみたんですけど、この天上の礼拝に招かれているのは天上の礼拝を捧げているっていう、山田真紀姉妹も長岡真さんも西海豊子さんも西尾照夫さんも桑田豊さんも英子姉妹も馬場姉妹も森脇舞さんも琴恵さんも森上武さんも武田先生も有本勲さんも圭人君も平木義司さんも先日召された益子さんもまた皆さんの愛する方々も、まだ体はあがなわれていませんけれども、ちょっとピリピ人への手紙の3章の20節をお開きいただいてもよろしいでしょうか。そこにはこのように記されています。ピリピ人への手紙の3章の20節、21節にはこのように記されています。イエス様は彼らを取り去ってくださいとは祈りません、むしろ守ってくださいと、そしてこのようなものではないからですと、そうした中でピリピ人への手紙の3章には、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせうることのできる御力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。霊は贖われていますけれども、主が来られるときに死んだ者はよみがえらされ、そして地上に生き残っている私は聖霊によって栄光の体に変えられてっていう、そしてこの希望を覚えながら天上で礼拝を捧げている。ですから、ね、いつまでですかという神の義に対する義憤といいますか、そのように叫ぶ殉教した生徒たちに対しても、イエス様もうしばらく待っておられな、待っていなさいと。そして皆さん、お話をまとめていきたいと思いますけれども、何よりも大切なことをこの朝1章から7章を通して覚えさせていただきたいことは、私たちもこの天上の礼拝に招かれているという、私たちもこの天上の礼拝に招かれているということであります。私たちの国籍はどこにあるでしょうか。それは天にあります。けれども、すでに私たちの国籍は天にありますけれども、しかしなのにこの世のさまざまなしがらみに縛られて、天上の礼拝を捧げるまでに至らないということが、私たちあるの、あることが、そういったことがあるのかもしれません。ハレルヤ、神様感謝します。しかし今私の前にはこのような困難が置かれています、また何々の上に苦しんでいます、しかし主よ感謝しますと。天の父なる神様は、私たちも天上の聖徒とともに天の礼拝を捧げることを願ってくださっている。それを妨げるのは何かということを見て終わりたいと思いますけれども、今日お開きしました7章を見ますと、7章には ここには観覧時代のただ中で、陰を押される、その死体に陰を押されるRU 144,000人の姿、先ほど見させていただきました、そのものと天上の生徒たちの姿が描かれています。彼らは大きな観覧を抜け出てきた者たちであって、その衣を子羊の血で洗ったの、白くしたのだ。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです、云々という、ここに、死体に印をされたという部族のことが記されていますけれども、皆さん、なんだこれ、みんな平等かっていう、神様は私を特別に見てくださっていると思ってたのに、みんな平等なんだ、イスラエル十二部族になんだ全員に印をされるんだということかというと、そうではないんですね。ここイスラエルの十二部族だとしますと、十二部族にはダンがいるわけですけれども、イスラエルの十二部族の中にはここにはダンの名前は記されてないんですね。創世記の49章と書いていただいたらと思いますけど、ここに49章にはイスラエルの十二部族の名前としてダンが挙げられています。7番目に。でもここにはですね、ダンはなくて誰が加えられているかっていうと、マナセが加えられている。それはイスラエルの十二部族ではありません。ヨセフの息子なんですね。ヨセフの息子、十二部族でないヨセフの息子が8節にゼブルンの部族、ヨセフの部族からというふうに。ということは何かって、イスラエルの民族的なイスラエルということであるならば、ダンの部族が取り上げられなければなりませんけれども、その代わりにヨセフの息子であるマナセが取り加えられているということは、民族的なイスラエルではなくて神のイスラエル、アブラハムの子孫、創世記の15章、数えることができるならば外に出て空 の, 数あの星を数えてごらんと、もう数えることができないほどの子孫をあなたに与えるという、12という数字ですけれども、3というのは三密体、天の完全数と言われています。そして4というのは東西南北、地の数字で完全数、 3×4 は12、 12×12 は144、その1000倍っていうのは144,000人という。ですからこれは、一人残らず全ての神を恐れる人をという、そういう象徴、決してイスラエル民族そのものを示しているわけではない。なんだではなくて、神様はあなたのことも心に留めてくださっているとともに、神を恐れる全てのものに目を留めてくださっている、あなたの隠れた礼拝に目を止めてくださっているという。そして押されていますのは、このあと13章にはですね、666反キリストが反抗者に押されるっていうのがありますけど、ここでは7章で押されているのは神の印が押されている、神の印が押される。神の印とは何か、それは子羊の印であり、子羊の名が記された印。神様はあなたの礼拝も喜んで、捧げる礼拝を喜んでくださっているとともに、天上の礼拝を 奪う、神を奪うのは何かという時に、それは高ぶりということであります。自分だけ少し他者よりも高いところに置いてと、自分以外のものを評価してと、あるいはコントロールしようとするというような傲慢という、そうしたものが天上の礼拝を私たちの生涯から奪う。あるいはもう一つ感謝を奪うものは何かというならば、つぶやきというものが私たちの人生から感謝を奪います。何々してあげたのにって、やってあげたのにって、私はあれもしたこれもしてしてやったのにって、そこに立つときにいつの間にか感謝が失われて不満がという、考えていますならば、地上に置きながら私たちは天上の礼拝に招かれている、そのこと自体が本当に感謝で、そのことをこの朝心に留め、させて、いただきたいと願います。神様は私たちを愛してくださって、この天上の礼拝をこの地上に置きながら捧げるものとして、私たちの魂を導いてくださるお方、患難の中にも、神様はいつも恵みを施してくださっているお方、お祈りをいたしましょう。